しました旧約聖書イザヤ書40章は、実は先日の私の授業で取り上げた映画、二十数年前に作られた映画の炎のランナーの中に登場する聖句です。この映画は1924年のオリンピックパリ大会にイギリス代表として出場した2人の陸上選手、実在の人ですけれども、を描いています。この40章の聖句は、主人公の一人、エリック・リデルという自身も宣教師だった人が日曜日の礼拝で朗読している箇所です。イザヤという人物は紀元前8世紀頃のイスラエルの南王国ユダの預言者で、旧約聖書の中でも最大の預言者の一人と言われている人です。紀元前10世紀にダビデという大変有能な王様がイスラエルを統一国家にするんですけれども、せっかく一つになったイスラエルは10世紀の終わりに南北に分裂してしまいます。イザヤはその南の国で活躍した人ですけれども、イザヤ書全部がすべてこのイザヤの手によって書かれたものではありません。イザヤ書は全部で66章あって、旧約聖書の中でも大変こう分厚い書物なんですけれども、今日お読みした40章から55章まではイザヤではない別な人物、便宜的に第二イザヤと言ったりしますが、この人によってバビロン捕囚の 末頃書かれたのだろうと言われています。バビロン捕囚というのは、皆さんも高校の世界史で習ったと思いますけれども、紀元前6世紀の初め、イスラエルの南の王国、つまりユダ王国がバビロニアという国に滅ぼされて、ユダの住民すべてがその首都にバビロンに捕虜として連行されてしまった出来事のことです。国が全部滅びてしまうという大変惨めな日々は約50年続いて、紀元前の538年にようやく彼らはペルシャの王様によってバビロンから解放されるのですが、この40章、今日の箇所はちょうどバビロニアが滅亡し、自分たちの苦しみが解かれる喜ばしい日が近いことを予言していて、同時に神の前に人間の権威がいかに無に等しいものであるか、そして創造主としての神が人間に圧倒的な恵みと慰めを与えているということを力強く語っています。炎のランナーの脚本家はなんとなくかっこいいからこの箇所をシナリオの中に挿入したんではないんですね。きちんとした必然性があります。主人公のエリック・リデルはパリ大会の 400m 走で優勝するので、最後のわしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れないという、この31節の箇所が俊足の彼にはぴったりだとも言えるのですけれども、映画の重要なエピソードを考える上でもっと大事なのは、人間の権威の虚しさを説く23章24節だと言えます。それはどうしてでしょうか。この映画には主人公が2人いるんですけれども、もちろん今日の話の中心はエリック・リデルという宣教師です。彼は中国で布教活動に携わっていたお父さんの子供で、お父さんも宣教師なんですけれども、中国で生まれました。大学教育はエジンバラで受けるんですが、自分の父親と同じように聖職者となって宣教師として中国伝道に携わりたいとずっと思っているわけですけれども、キリスト教の伝道者としての才能と同時に、彼には大変速い足という神様からの賜物が与えられていました。その神から与えられているさまざまな恵みを用いて、人間として、学業とか仕事とか生活といったあらゆる営みを自分の名誉のためではなくって、ひたすら神の栄光を表すために行うという思想がキリスト教にはあります。エリックのセリフに、走るとき僕は神の喜びを感じるというセリフがあるんですけれども、まさにエリック・リデルは本来の伝道という使命同様、走ることを通して神の栄光とその喜びを表そうとしました。そしてスコットランドの急流で練習を重ねて100メートル走のイングランド代表に選ばれたのでした。ところがいざパリ大会に向かう船に搭乗する直前、彼は出場種目の100メートルの予選が日曜日に行われることを知ります。彼にとって日曜日は全ての仕事を辞めて教会の礼拝に出席し、心を静めて神の言葉を聞く、そして神を賛美する、そういう安息日でした。神様が 彼を礼拝へと招いている。その招きに応えて礼拝に出席することは彼にとって他のどんな大事な務めよりも優先されるべきものでした。ところが今回ばかりは勝手が違う。何しろ彼の目の前に置かれた仕事は自分の国の威信がかかっているオリンピックの100メートル走、そして皇太子後のエドワード8世にあたる人ですけれども、彼もパリまでやってきて観戦を楽しみにしている種目でした。さすがにエリックは悩みますけれども、その姿勢は揺るぐことはありませんでした。礼拝に出席することを優先し、100メートル走を棄権することにしたのです。周囲の人間は大変戸惑って、ついには皇太子が直接直々に説得に乗り出しました。将来の国王となる人物、つまり人間が立てた秩序の頂点に位置する王室の直系が直接にエリックの決意を翻そうとしたわけです。皇太子は彼に、時には自分の信念を犠牲にしても国への忠誠心を優先させるべき時もあると述べます。しかしエリックは、王といえども信じるという個人の営みに干渉を加えることはできないのではないかと反論します。エリックにとって王室は敬意を払うべき存在に変わりはありませんでしたけれども、神はずっとその上、人間の秩序をはるかに超えてこの世界のすべてを支配しておられる方でした。彼は皇太子の直々の要請を拒否しても神の招きの方を優先せずにはいられなかったのです。結局両者のこうした対立の末、出場種目を100メートルから400メートルに変更するということで問題は決着を見るんですね。そして100メートルの予選が行われた日曜日に彼は礼拝に出席して、改修の前でこのイザヤ書の箇所を朗読するわけです。実際に本当に彼がこの箇所を選んで日曜日読んだのかどうかは分かりません。少なくとも映画の中ではそういう設定になっています。しかしこの聖句、特に23節と24節はこの時の彼の立場を理解する上で極めてふさわしいものではないかと私は映画を見て感じました。こうしたエリックのエピソードにはいろんな解釈を施すことが可能です。単に信念を貫くことのかっこよさを読み取る人がいるかもしれません。実際当時の映画表の、日本の映画表のほとんどはこのレベルだったんですね。あるいはキリスト者として自分自身の信仰の曖昧さとかいい加減さを顧みる人もいるかもしれません。あるいは宗教的寛容という視点から考えることもできます。自分は教義が大事だ、国への忠誠の方が大事だけれども、それをそうは思わない人に強制してはならない。違った考えとか違った宗教的立場に 100% 寛容でなければならないということです。この宗教的な寛容とも関係はするんですけれども、私自身はここから自分が最も大切にしている魂の営み、内面の自由というものはどんな大きな権威を持ってしても奪ってはならない、奪うことはできないということ、そしてこの自由こそが人間を人間たらしめているのだということを読み取りたいと思います。さらにその自分自身の原則に従って行動する自由も私たちには与えられているわけですね。さらにそれに加えてぜひ考えなくてはならないのは、私たちのこの国が果たしてこうした内面の自由というのを何よりも重んじているのかどうかということです。ひょっとして一人一人の内面の営みを軽んじ、あるいは内面に権力が土足で踏み込んで人間が立てた秩序を維持することを最優先させてはいないかということです。ぜひこのことを皆さんに考えていただきたい。そしてこの問いを最後に皆さんに投げかけて今日の章例を終わりたいと思います。